お知らせ。宅地内作業にご協力お願いします。正しく水量を測るために水道メーター交換を行っています。計量法により定められた有効期間8年満了までに行っています。委託業者が事前にお知らせとお願いを配布し、皆様の宅地内メーターボックスで行います。お願い。メーター交換の際、15分から30分間水が止まりますのでご了承ください。交換後、水が白く濁る場合がありますが、配管に空気が混入しているだけですので、水を出していただければ解消し、問題ありません。悪質偽職員にご注意を。職員を偽装し、多額な浄水器を販売するなど、悪質な業者がいます。漏水調査やメーター交換は、水道局が実施するもので、代金をいただくことは絶対にありません。また、メーター取り替え後にお客様からご依頼のない限り、再度お伺いしたり、家宅内に立ち入ることは絶対にありませんので、ご注意願います。不審な場合、水道局に問い合わせするか、委託業者であれば、水道局発行の証明書の提示を求めてご確認ください。問い合わせ、水道局、電話、市役所。大阪880万人訓練。災害時の初動の大切さについて理解を。災害発生時にきちんと行動するには、正確な情報をいち早く知ることが大切です。携帯電話対応機種のみに緊急速報メールを送信します。自分の身の安全を守ることやその後の行動について考えてください。送信日時9月5日木曜11時開始。主催、大阪880万人訓練実行委員会。注意、マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館などでは電源を切ってください。対応していない機種をお持ちの方は、大阪防災情報メールやヤフー防災情報への登録ができます。なお、携帯電話の対応機種については府民お問い合わせセンターまで。電話06-6910-8001。 問い合わせ、大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ。電話06-6941-0351。 内線4886。 9月1日は防災の日。毎年9月1日は防災の日です。また、8月30日から9月5日は防災週間です。防災の日は、大正12年に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味と、この時期に多い台風への心構えの意味も含め、昭和35年に制定されたものです。防災週間は、昭和58年に8月30日から9月5日を防災週間と定め、各関係機関が、緊密な協力関係のもとに防災思想普及のため、さまざまな行事や訓練などを行っています。近い将来発生すると思われる東海・東南海大地震などに備え、日頃から家族で避難場所・経路の確認をし、非常持ち出し品、避難するときに持ち出す最小限の必需品、重すぎると避難に支障が出ます、必要最低限のものをまとめ、すぐに取り出せるところに保管。非常持ち出し品をリュックなどに入れ、用意しておきましょう。また、地震が発生した場合の火の始末、初期消火、応急救護、安全避難など、地震時における心得をしっかり身につけるためにも、地域などで実施されている防災訓練に積極的に参加しましょう。問い合わせ、柏原羽曳の藤井寺消防組合。電話958-0119。外出先での地震の対処。地震はいつどこでどのような規模で発生するか分かりません。外出先などで地震に遭遇したときは、慌てずその場に応じた行動をとりましょう。スーパーやデパートで、 手荷物やカゴなどで頭を守り、商品の落下、棚の転倒、ガラスの破片に注意する。慌てて出口に急がず、店員の指示に従って行動する。住宅街でブロック塀や石垣、門柱から離れ、屋根瓦などの落下物に注意する。垂れ下がっている電線には決して触れない。劇場や映画館などで座席の間でうずくまり、カバンや衣類などで落下物から頭を守る。頭上に照明などがある場合にはその場から移動し、慌てずに係員の指示に従う。繁華街やビル街でガラスや外壁、看板など落下物から手荷物などで頭を守り、広場、公園などに避難する。建物や塀、電柱などから離れる。自動販売機の転倒にも注意する。エレベーターの中で、すべての階のボタンを押して最初に停止した階で降りる。降りるときは飛び出さず、周囲の状況を確認する。閉じ込められたら非常ボタンやインターホンで連絡を取り、救出を待つ。地下街で大きな柱や壁に身を寄せ、揺れが収まるのを待つ。火災が発生したらハンカチなどで鼻と口を覆い、壁伝いに姿勢を低くして避難する。地下街は約60メートルおきに出口があるので慌てず行動する。地下街から出るときもいきなり出ないで、外部の状況を把握してから出る。電車やバスの中で網棚からの落下物に注意し、つり革や手すりにしっかりつかまる。座っているときは足を踏ん張って上体を前かがみにして、手荷物などで頭を保護する。勝手に車両から降りずに係員の指示に従う。車の運転中は急ブレーキは事故のもと、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車する。揺れが収まるまで車内で待機し、ラジオなどで情報を確認する。車を離れるときはドアロックせず、キーをつけたままにする。問い合わせ、柏原羽曳野藤井寺消防組合、電話958-0119。気温が高い日のやけどに注意。子供は皮膚が薄いため、公園の滑り台や鉄棒、車内、チャイルドシートの鉄分などに触れ、ひどいやけどを負うケースがあります。強い日差しで鉄は70度、アスファルトは60度にまで達する場合があります。お気をつけください。全国一斉、高齢者・障害者の人権安心相談強化週間。9月9日月曜から15日日曜、いじめ、嫌がらせ、虐待など、高齢者や障害者の人権問題を人権擁護委員が相談にお答えします。相談は無料、秘密は必ず守ります。電話0570-003-110、みんなの110番。日時9月9日月曜から13日金曜、8時30分から19時。9月14日土曜、15日日曜、10時から17時。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、電話06-6942-9496。検視会会員による特別法務法律相談、要予約。検視会会員の弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士があらゆる法律相談に応じます。日時9月29日日曜、13時30分から16時30分。場所、市役所 A 棟、中棟西会議室。申し込み問い合わせ、NPO 法人検視会、川上。電話929-8208。行政書士無料相談、予約制。 相続、遺言、成年後見制度、離婚、及び建設業などの営業許可など申請手続きについて、大阪府行政書士会が相談に応じます。1人当たり30分。事前に予約をしてください。日時、9月13日金曜、13時30分から15時30分。場所、リック羽曳の中会議室 B。受付、月曜から金曜、14時から16時。問い合わせ、横田。電話、954-9060。教えて、消費生活 Q&A。ダイエット食品の未成年者取り消し。クエスチョン。高校生の娘が雑誌の広告に無理なく痩せられると書いてあるダイエット食品を親に内緒で申し込んだ。支払いは総額20万円であるが、毎月の支払いは5000円であり、小遣いで払えると思ったらしい。申し込み時に17歳と書いたというが、親から未成年取り消しができるか。アンサー。17歳の高校生の契約は未成年者の契約であり、親の承諾が必要です。当契約については親が承諾しておらず、未成年者取り消しができます。問題となるのは、月5000円という支払い額が親から自由に処分を許された小遣いの範囲内であれば、親の同意を得なくても契約は成立します。しかし、契約総額で見ると20万円であり、高校生が一括返金できる額ではありません。すなわち、小遣いの範囲かどうかは契約総額で判断しなければいけません。そこで、親、または本人から、親の承諾がない未成年契約であり取り消す旨の文書を業者に送ることにより取り消すことができます。ただし、次の場合は未成年者の契約としての取り消しはできません。1、20歳を超えていると思われるような詐術を用いた場合。2、未成年者が結婚している場合、または次の場合は未成年者が単独で契約でき、取り消すことはできません。1、単に権利を得たり義務を免れる行為。2、処分を許された財産の処分行為。3、営業の許可を得ている場合。何かあれば、できるだけ早いうちに相談してください。消費生活相談、毎週月曜、水曜、木曜、金曜、10時から16時、水曜、木曜は15時まで。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話直通 947-3715。